屋根裏の小判。江戸の昔、駿府呉服町は名前の通り呉服屋さんが軒を並べ、他にも大店が多く大いに栄えておりました。しかしそんな町中にも商売がうまくいかず、その日をなんとかやりくりして暮らす貧しい人もおりました。町の中ほど、からき屋さんという薬屋さんの隣に一人の貧しいおじいさんが住んでおりました。おじいさんの名は五助と言います。人柄がよく、手先が器用で働き者だったのですが、今ではすっかり年をとって十分に働くこともできず、寂しい毎日を送っておりました。ある寒い冬の朝のこと、五助じいさんは表で聞き慣れない音がしたのを耳にしました。
こんな寒い早朝に一体何事じゃろうか。
表に出てみると、一人の若者が行き倒れになっていました。
どうなすった、しっかりなさい。ああ、こりゃひどい熱じゃ。
心の優しい五助じいさんは、この若者を自宅に運び入れ、自分の布団に寝かせてやりました。若者は辛そうな顔で目を閉じたままうなっています。
旅の若者よ。うちのお隣は薬屋じゃ。わしにお金があれば、すぐに薬を買ってきてお前さんに飲ませてやれるんじゃが、うちの前に倒れていたのが不幸じゃったかの。わしとこでできる限りのことはやるけ、あんたも頑張るんじゃよ。
五助じいさんは意識のない若者に話しかけながら、一生懸命に看病を続けました。何日か経ったある日、手当ての甲斐があって若者は元気を取り戻しました。おじいさん、大変お世話になりました。夢の中でおじいさんが励ましてくださる声が聞こえていました。本当に感謝しております。お礼として差し上げたいものがありますが、どうかその前に私の言う通りにしていただけないでしょうか。私ができることと言ったら、こんなことしかないのです。そう言って若者は立ち上がり、五助じいさんの古びた家の中をじっくり見渡しました。そして、板壁に立てかけてあるはしごを土間に持ってきて、すすだらけの屋根裏にかけました。さあ、おじいさん、このはしごを登って天井に上がってください。若者は歩み寄ると、五助じいさんの腰にぶら下げてあった薄汚れた手ぬぐいを取り、それでじいさんに目隠しをしました。はしごを登っていって屋根裏に上がったら、そのまままっすぐに四つん這いになって進んでください。そうすると大きな木の箱に行き当たります。その箱の蓋を取ると中につづらが入っています。つづらに手を入れて中の小判を一枚持ってきてください。
小判?何を言ってるんじゃい。うちの屋根裏にはそんなもんがあるはずがない。
おじいさん、小判はあります。小判を一枚手に取ったら、目隠しをしたまま戻ってきてください。そのまま後ずさりしてくると、元のはしごに戻りますから。はしごを降り、土間についてから目隠しを取ってください。決して途中で目隠しを取ってはなりません。それから小判は2枚以上持ってきてはダメです。そうしなければ、立ちどころに術が破れてしまいます。おじいさんの身にも良くないことが起こりますから、約束を守ってください。散々念を押されてから、五助じいさんは目隠しをしたまま、はしごを登っていきました。
箱だのつづらだのとんでもない。
普段は何もないほこりとクモの巣だらけの屋根裏です。ほこりまみれになるのを覚悟で進んでいきましたが、なんと屋根裏はツルツルしていて、まるで磨かれた板の間のようです。
一体どうなってるんじゃ。
恐る恐る張っていくと、 三尺ほどの大きさの箱に行き当たりました。蓋を取り、言われた通り中にあるつづららしきものの中へ手を入れると、冷たいものに触れました。それを一枚手に取ってみると、ずっしりとしています。これは一体、いえ、若者の話の通り小判なのでしょう。小判がどうやらつづらいっぱいに入っているようです。五助じいさんは震える手で言われた通り一枚だけ握りしめて後ずさりしました。やがて元のはしごのところにつき、土間へと降りてからそっと目隠しを外しました。緊張で震える手の中には小判がピカピカと光り輝いていました。若者は五助じいさんの驚いた顔を見ながらこう言いました。人というのは起きて半畳、寝て一畳、飯を食べても二合半。あとはお天道様と水があればこの上ない幸せと言います。ですが何かの時にはこれを。どうぞこの後も幸せに暮らしてください。ありがとうございました。ごきげんよう。若者はふわりと頭を下げ、静かな微笑みとともに表へ出て行きました。おじいさんはすぐに後を追って出ましたが、その後ろ姿はカラキ屋さんののれんが風にはためいたのに遮られ、見えなくなってしまいました。
不思議なお方じゃ。どうぞあなた様も健やかにご無事で。これは大切に使わせてもらいます。ありがたやありがたや。
五助じいさんは若者の消えた方へ向かって手を合わせてつぶやきました。それからの五助じいさんは仕事をもらう機会にも恵まれ、潤った暮らしができた時期もありました。しかし体調を崩すとすぐに仕事に見放されてしまって、三月たち、半年とたって大切に使ってきたあの小判もなくなり、元の寂しい暮らしになってしまいました。ふと思い出したように五助じいさんははしごを屋根裏にかけました。
以前のように小判があるじゃろうか。あってほしい。
目隠しをし祈るような思いで屋根裏を進んでいきました。
箱があります。開けるとやっぱりつづらがあります。
そっと手を入れてみました。ひんやりとした感触があります。五助じいさんは震える手でそっと一枚持って引き返してきました。それはやはりピカピカの小判でした。
ありがたい。
それからまた半年が夢のうちに過ぎました。あの若者に会ってからやがて一年が経っていました。この頃はまた仕事もなく、お金も底をつき、元の寂しい暮らしに戻ってしまいました。また屋根裏で小判をいただけるだろうか、と思いついた五助じいさんはこんなことも考えました。
この古い貧しいうちの屋根裏に、つづらや小判のあるわけやない。この一年は夢でも見とったんじゃろうな。じゃが、今のわしには夢にすがってみるしかないの。
五助じいさんは恐ろしいような気がしてならないが、もう一度助けてもらおうと屋根裏へと登っていきました。そして、つづらの中の小判の冷たさに触れたとき、ほっとするより、不思議でならない気持ちが先に立って、若者との約束を忘れ、とうとう目隠しを外してしまいました。
うわぁ！
五助じいさんは目の前に広がった様子に腰を抜かしてしまいました。我が家の屋根裏とばかり思っていたそこは、ヒノキ作りの立派な土蔵の中だったのです。格子窓からは日の光が差し、眩しくて目に痛いほどです。
お助けください。どなたかお助けください。
五助じいさんは身動きもできず、ただ情けなく叫んでいました。
すると、コトコトと階段を上る足音がし、誰かが部屋に入ってきました。見ると、その人はお隣のからき屋さんのご主人でした。
おや、あなたはお隣の五助さん。こんなところでどうしたのですか。一体うちの土蔵にどこから入ってきたのです。
どうかご勘弁ください。私はお宅のつづらを開けて小判を盗んでしまいました。
五助じいさんは今までの訳を話し、手につかんでいた小判を主人へと差し出しました。
妙ですね。この土蔵にはつづらも小判もありませんし、何より五助さんが手に持っているのは小判ではないようですが。
主人は五助じいさんの手の中にあるものを受け取って、眺めてはっと息を呑みました。それは立派な戒名のついた位牌だったのです。
不思議なことがあるものですな。
この位牌は私の家の仏壇にある私の祖父の位牌です。それが1年くらい前にどこかに移したのか、探しても見つからずにおりました。この祖父は若い頃豪州の伊吹山に薬草を仕入れに行き、病になって亡くなったと聞いています。おそらくその祖父があなたの情け深い心を知っていて、我が家に帰る前にあなたのところに現れたのでしょう。五助さん、どうぞこちらにおいでください。からき屋のご主人はそう言って、五助じいさんを母屋に招き、仏壇に位牌をあげた後、祖父が渡したであろう小判を一枚、五助じいさんに渡したのでした。